常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第66号。質問1。坂戸ガス株式会社から1000万円の寄付を受けたことについて、市内では元衆議院議員が代表者であることは広く認知されており、氏名が類推されるような方法での寄付を禁じている公職選挙法の規定に抵触する恐れがあるという認識は、市として全くなかったのか。答え、坂戸ガス株式会社の代表者は国会議員であることは承知していたが、寄付は会社創立50周年記念事業であり、会社からの寄付とのことであった。寄付受け入れに際し、会社名での寄付であり、公職の候補者等の氏名が表示されていないこと、氏名が類推されるような方法での寄付ではないと判断した。質問2。中学校における各種大会参加生徒交通費補助金について、増額補正を行うとのことだが、新型コロナウイルス感染症の影響で部活動等が制限された中、感染症拡大前を上回る支出見込みとなる要因は？答え、関東大会等の上位大会に勝ち上がった学校が多いことが要因である。中でも吹奏楽部の西関東吹奏楽コンクール新潟会場への出場校が2校あり、参加した生徒89名の会場までの交通費や宿泊費が例年より必要となった。質問3。日西小学校のプレハブ校舎借り上げ事業について、5年間の再リースとなるとのことだが、その場合、関係する校舎の点検の内容は？答え、再リースの際、市職員による校舎の状態の確認を実施するとともに、建物の付帯設備である空調機及び階段昇降機等は、委託事業者による保守管理を実施しており、機能上問題がないことを確認している。また、校舎の日常点検は使用者である学校が行い、不具合には適宜対応している。質問4。市民健康センターにおけるシステム修正の具体的な内容は？答え、がん検診等の結果について、転出入時に市町村間で引き継がれることを想定し、国が定める標準的な様式に対応すること、及びがん検診等の情報について、マイナンバーカードを活用し、マイナポータルでの閲覧や、市町村間での情報連携を開始するために必要な整備を行うものである。質問5。コロナ禍における生活保護に至る前の支援制度には期限があるものと認識している。支援制度が終了した際には、本市の生活保護にも大きく影響してくることが心配されるが、市の考えは？答え、現時点の支援制度は、期間の延長や要件緩和等の動きがあるが、さらなる支援策が講じられない場合は、それぞれの制度の支援期間が終了する時点で、本市の生活保護受給世帯の増加など、影響が生じる可能性があると考える。市としては、今後も状況に応じ、ケースワーカーの人員体制を整えるとともに、必要に応じた扶助費を措置するなどにより、生活保護の適正な実施に努めていく。質問6。 本市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターの電話回線について、つながりにくい等の理由で今年度何度か回線を増やしたようだが、回線数の変更の状況は。答え、 1,2 回目接種時の回線数は当初5回線としていたが、75歳以上の個別接種の予約開始に対応するため、5月10日から12回線とした。また、65歳以上の個別接種及び市主催の集団接種の予約開始に対応するため、5月31日から20回線とした。3回目接種時には当初5回線とし、接種が本格化する2月以降に15回線に増やす予定である。質問7。農業振興ビジョン策定事業において、農業者へのアンケート調査等を導入する意図は？答え、農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化に伴う後継者問題や、遊休農地等の管理の問題など課題が山積している。農業者の意識や実態を把握し、分析をした上で策定する必要があることから、アンケート調査等を取り入れることとなった。質問8。現行の第二次環境基本計画は職員による策定だったが、第三次環境基本計画策定にあたり、外部委託を行う理由は？答え、第三次環境基本計画は、地球温暖化対策の推進にあたり、削減目標の大幅な増加や、昨今の状況の変化から、地球温暖化対策実行計画、区域施策編を含めた計画への大幅な見直しが必要であると考えている。計画の策定には、環境に関する高度な専門性や経験を必要とし、国、県等からの情報を把握し、整合性を図る観点から、委託により策定支援を得ることとしたい。質問9。第三次環境基本計画は、外部委託による支援を得て策定するとのことだが、本市独自の計画が基本であると考える。本市独自の計画とするため、どのように策定していくのか。答え、地球温暖化対策を含めた様々な環境に対する市民や事業者の認識、関心、行動等を把握するためのアンケート調査を実施し、その結果をもとに計画へ反映させていく。また、町内所管部門で、第二次計画の実施状況を踏まえた分析、評価を行い、第三次計画の素案に反映させていく。さらに、町内検討委員会を設置するとともに、市民の公募委員を含めた環境審議会において、調査及び審議を行うことにより、計画を策定していきたいと考えている。総務文教常任委員会。付託議案第60-69号。質問1。市役所の組織改編を行うとのことだが、その目的は？答え、誰もが安心して子育てができる環境の実現に向けた体制強化を図るために、出産前から子育てに続く一連の支援を総合的かつ一体として行えるよう、一つの部で執り行うための部の新設を伴う組織の見直しを行うものである。子ども健康部の新設、市民健康部の名称変更、福 祉部の事務文章の見直しが変更点となる。質問2。組織改編について、市民へ分かりやすい周知が必要と考えるが、周知方法は？答え。広報坂戸3月号及び市ホームページで周知を図るとともに、関係課では窓口で掲示する等の事前周知を行い、混乱が生じないよう進めていきたい。質問3。市民総合運動公園テニスコートの夜間照明使用料は近隣と比べても高いと考える。3年度で指定管理者の指定期間が終了となり、4年度からは指定管理者が変更になるとのことだが、使用料の見直しをする考えは？答え。本議案の議決後、指定管理者候補者と協議を行い、検討していきたいと考えている。市民福祉常任委員会。付託議案第62、63、64、67、68号。質問1。保育所等の業務負担軽減や、保護者の利便性の向上等の観点から、毎日の園児の登園記録等、これまで紙媒体で行っていたものを、今後はパソコン等を使用し管理することも可能となるとのことである。また、連絡ノートのやり取りもメールで行うことができるようになるとのことだが、情報漏洩のリスクへの対策は？答え。人為的な情報漏洩への対策は、これまでの書面での管理と同様、十分注意するよう職員に周知、徹底するとともに、取り扱いに関し、定期的な研修の実施等が有効であると考えている。また、コンピューターウイルスによる情報漏洩への対策は、パソコンを作動させる基本ソフトウェア、およびコンピューターウイルス対応ソフトを最新のものにする等が考えられる。質問2。坂戸市文化会館および坂戸市文化施設オルモについて、3年度で指定管理者の指定期間が終了となり、4年度からは指定管理者が変更になるとのことだが、今までと同様のサービスは担保されるのか？答え。協定書の締結後に、施設の維持管理や保守点検に関すること、貸し管にかかる予約や備品の取り扱いに関すること、また、施設利用に伴う様々な業務の引き継ぎを行うことを予定している。引き継ぎでは、現指定管理者と連携し、指定管理者が変更になっても、利用者に影響が生じることなく、サービスが提供できるように努めていく。質問3。指定管理者の指定について、5年間の指定管理期間中に、指定を取り消すことができるような条項はあるのか？答え。本市の指定管理者の指定手続き等に関する条例では、適切に施設の管理運営を行うことができない場合など、市長は指定管理者の指定を取り消し、または期間を定めて指定管理業務の全部、もしくは一部の停止を命ずることができると規定している。今回の指定管理者との協定でも、こうした指定の取り消しの規定を設ける予定である。環境都市常任委員会。付託議案第61、65、70号。質問1。長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、 構造及び設備に講じられた住宅の建築・維持保全を行う場合、所管行政庁へ長期有料住宅建築等計画を申請することにより、長期有料住宅の認定を受けることができるとのことだが、長期有料住宅に認定された場合のメリットは？答え。所得税の特例措置として、控除対象借入れ限度額が4000万円から5000万円に引き上げられ、最大控除額は400万円から500万円に引き上げられるなどの税制優遇措置がある。また、住宅金融支援機構の住宅ローン、金利引き下げ措置なども受けることができる。質問2。長期有料住宅の認定後、認定が取り消されるようなことはあるのか？答え。認定された長期有料住宅は、維持保全計画に基づいて、維持管理を行う必要がある。最低でも30年の維持管理を行う必要があり、市としては国からの指示により、認定後数年おきに抽出調査をしており、維持保全の状況等について報告書の提出を求めている。報告書の内容で維持保全がされていない場合は、取り消し等の措置がされることがある。質問3。坂戸市都市計画法に基づく開発認可等の基準に関する条例の規制の対象となる区域内の土地及び建物の売買の際、規制の対象となる旨の説明は行われるのか？答え。土地及び建物の取引では、宅地建物取引士から購入者等に対して、重要事項説明がなされる。その対象項目には、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地等が位置づけられていることから、土地利用に関する規制等も説明が行われると認識している。本市では、ホームページでの周知や、窓口での相談時に説明していく。虚礼廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、虚礼廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますのでご理解ください。政治家が卒業祝いや入学祝いを送ることはできません。